どうもこんにちは、 G です。今回の音声では理解力と説明力を同時に高める簡単な方法についてお話したいと思います。はい、社会人になってもですね、こう指示された内容がパッと頭に入ってこないとか、文章を読んでもその文章が言わんとしていることをすっとこうね捉えられない人って意外と多いと思うんですよ。でそういう人ってやっぱりこうね、上司に指示されたことをこうすっと理解できないわけだから、違ったことをやっちゃったり、一遍で理解できなくてってなっちゃって、なんだこいつどんくさいなとか頭悪いなっていう悪い評価を食らっちゃったりするんですよね。一方で説明することが苦手な人っていうのも多いと思います。仕事の中ではほうれん草と言われるように、やっぱりね、報告連絡相談全部自分の口を使って何かを説明しないといけないんですよね。でもそれもこう苦手な人の、説明っていうのはもう聞いてても何を言いたいかわからない、話が二転三転してる、そして結局相手はイライラして結局何言いたいのとか結論はとかいうふうに相手を怒らせてしまうんですよね。でこういう人って大人になっても結構たくさんいらっしゃるんですけど、この両者って共通点があるなと思ったんですよ。なんで理解ができないのか、なんで上手に説明ができないのかっていうのを考えた時に、結局その言わんとすること、例えば理解力であれば、その文章を言葉を発した方が言いたいことっていうそのポイントの部分を理解できない、説明で言えば自分が一番伝えたいポイントを自分自身分かってないから不要な情報をつけすぎているっていう意味で、その伝達する情報の一番のこう核となるコアとなる部分を自分自身が理解していないっていうことがやっぱ一番の問題だと思うんですよ。でそういった時によく言われるのは、じゃあ、文章とか長い文章とか言葉を要約して重要なポイントだけを抜き出す、もしくは重要なポイントにまとめて喋ることをしなさいと、要約力を身につけなさいって言われることが多いんですね。ところが、じゃあその要約する力を身につけなさい、そのためには例えば、新聞の、を読んで100字にまとめなさいとか、そういうドリルとかもよくあるんですけど、その要約力をまとめなさい、っていうこと自体がもうすでにそれが全然できない人にとってはちょっと難しい話だと思うんですよ。というのが、文章っていうのはこうね、いろんな要素が絡み合っていることですよね。でそういった、理解とか説明が苦手な人っていうのは、その重要なポイントっていうものを見つけること自体が得意じゃないと思うんですよ。重要なポイントはどこかっていうのを自分でそんな一瞬で分かる人であれば、ね、そのポイントを逃して理解ができないっていうことはないわけですから、ポイントをまとめて理解しなさい、要約しなさいって言われても、そもそもそのポイントがどこか分からないからできないんだと。だから要約力を高めたらいいですよって、言われがちなんですけど、その要約する重要ポイントがわからないのに要約力の高め方なんてないんじゃないかなと思うんですね。それで、もうちょっとさらにこう、簡単なとこまでこう分解して考えてみたんですけど、そしたら要約をするよりももっと簡単なやり方として、もう主語述語を抑えたらいいんじゃないっていうふうに思うんですね。主語述語っていうのは、小学校の頃やったと思うんですよね。誰が何をしたっていう、私が寝たとか彼女が食べたとか、そういうとこですよね。でもこれって、特にこの長い文章とか、もしくはこう口で喋られる口語の中では省略されてることってすごく多いじゃないですか。で、省略されてるから、それは前後の文脈とか話の流れでこう理解していかないといけないんですよね。でも文章が複雑になったり話が長くなると、その主語が二転三転してることもあったり、 主語が分かりにくくなっている時があったりして、結局そこをつかみきれてなくて、ただ耳に流れ込んでくる情報をそのまんま順番に受け取ってしまう、重要とか重要じゃないって関係なく受け取ってしまうから、どんどん分かりにくくなると思うんですよ、うん、だからまずは、そういった先ほど言った今日の言う理解力や説明力をもっと高めたいと思う人は、まず主語述語に、ね、注目する、うん、これだけで少しその力は上がると思います、うん、で、ただですね、やっぱこの主語述語をこうチェックするときに、やはり本当に、相手が発した言葉の主語述語っていうところをきちんと受け取るってことが大事なんですね、うん、そうしないと人間っていうのは自分が重要だと思うところに目が行く、うん、自分の興味のある言葉が耳に残るっていうことが起きるんですよ、うん、そうすると相手が本当に言いたいことはそこじゃなかったとしても、自分の耳に残った、もしくは自分が叱られてるような気がしてショックを受けたとか、そういう受け取った印象の部分、印象の強い部分だけに自分の意識がいって、うん、でそこの印象の強い部分だけが自分の中に残るんですね、うん、で結局相手が本当に伝えたかった部分、述語の部分が自分の中に入ってないから、うん、説明されてるのに、何度も注意されてるのに、結局肝心なとこが伝わってないと、うん、で自分は叱られたとか怒られたとか、いやなんか自分が言ってもないこと言われたとか、うん、印象の強い部分だけを受け取ってしまって、結局自分の中でも何もためにもならないんですよ、うん、だから、理解する上で大事なことは、自分がどう思うかじゃなくて、相手の言いたいことは何かっていう、その述語の部分をちゃんと、見つけるってことだと思います、うん、で、とはいえこう長い文章だった時って、うん、この主語が2つ以上、主語述語が2つ以上こうね混ざったような、あの重文っていうのがあるじゃないですか、うん、か重ねる文と書いて重文、つまり、うん、主語述語が2つ以上くっついて、誰かが何かが何かをしているしたことを説明したみたいな、うん、2つ以上の文がミックスになったような文ですね、うん、こういうのってすごく間違えやすいし、こうねごっちゃになりやすいので、こういった文章でも口語ではよく出てくるんですよね、うん、会話ではそういった話し方が当たり前に出てくるんですよ、うん、だから理解する時とかも、うん、そういう重文、複数の文章が重なった文章が出てきた時はもうバラバラにして考える、うん、重文からいきなり要約して大事なポイントを見つけようなんて難しいことをしようとするんじゃなくて、うん、誰が何をした、誰が何を言ったみたいな感じでもう分けて考えた方が分かりやすいんですよ、うん、でこれは自分が情報を発信する時もそうで、何か説明の下手な人、報告の下手な人っていうのは、なんかそれこそ時系列で話をしちゃったり、私がスタートで私がこう思いました、どうでした、こうでしたみたいなことと事実、うん、こういうことが起きた、うん、こういうことがあったっていうことを混ぜて、2つの文章を混ぜて喋っちゃったりするんで、聞いてる側にしたらすごく分からなくてイライラする説明になるんですね、うん、だから完全に、うん、こんなことが起きましたっていう主語述語を1対1にして、本当に簡単な小学生レベルの文章にするして喋る、うん、そして私はこう思いました、うん、私はこうでしたっていう事実と自分の考えた主観を完全に別の文章にして出す、うん、一つの主語一つの述語で喋る、うん、こういったところを意識するだけでも結局自分の言いたいことは何かっていうのが整理されるので、すごく説明がまあしやすくなるし分かりやすくなるんですね、うん、下手な人っていうのはもう喋ることにいっぱいいっぱいになっちゃって、でね、喋るっていうのは口を開けば誰でもいくらでも喋れるわけですから、もう情報のただの垂れ流しになるんですよね、うん、で主語と述語の間にはその間を説明する言葉、修飾語とかいろいろ説明する言葉が入るじゃないですか、うん、ここがひたすら長くなるんですよね、うん、でもそこって多くの場合そんな重要なことじゃないんですよ、うん、誰が何をしてこういうことが起きてこういうふうになって次はこうなってああなってそうなって最後火事になりましたっていうのを、うん、のんびり言ってたら火が回って死んじゃうんですよね、うん、ね、うん、もう、喫煙所が 火事ですって言えば誰にでも伝わる。でも説明が下手な人は、うん、さっき5人の人がタバコを吸ってたんですけどみたいなところから始めちゃうんですよ。うん、まあこれは、うん、例え話なんですけど、まあぐらい、うん、ちょっと回りくどい、自分が見聞きした自分が知ってることをただ垂れ流してしまう、うん、重要か重要じゃないかを考えずに言ってしまうからそうなるんですよね。うん、でもそれってさっき言ったように自分の中ではちょっと重要って思ってる節があるから、うん、そうなっちゃうわけですよ。だから重要じゃ重要じゃないかっていうのを自分の中で一生懸命考えて上手に喋りましょうっていうのは難しいことだから、うん、まずは単に主語と述語を意識する。誰が何をした、うん、どこどこが火事だ、何がこうだっていう、そこを意識して自分のその述語の部分が自分の言いたいことにちゃんとなってるかどうかっていうのを考えたらいいんですよね。うん、まあ例えば今これ聞いてくれてる人に例題を出すとして、水族館にいるイルカは海の中で生活しているけれど魚ではない、うん、水族館にいるイルカは海の中で生活しているけど魚ではない、うん、これもなんかじゃあ伝えたかったことは何って聞いたら、理解するのが苦手な人はなんかイルカの話とか、うん、海の中とかなんかそういうこと言い出すんですよね。うん、でも主語述語だけで考えたらイルカは魚ではない、これだけなんですよね。うん、結局言いたいのはそれだけ、そこだけ理解したら少なくとも言いたいことは伝わってるんですよ。うん、でもこういうことが今はね例文ですごくシンプルに言いましたけど、こういうことができてない人がやっぱり理解してないとか、うん、何遍も説明したのにお前分かってないとか言われちゃうんですよね。うん、まあこれのどんどん難しくなって応用されていったのが、まあ、現実とはいえ、まずはやっぱりですね、うん、相手の言ってることの主語述語をまあ意識する。自分が喋る時も自分が一番言いたいことが述語になってるかどうかを意識する。なんならもう述語だけ言ってもいいんですよね。うんうん、その方がで、それを言った上でその後説明を加えていった方が分かるっちゃ分かるんですよ。うん、でもそれって考え方によっては社会人の基本であるまず結論から言えってそういうことなんですよね。うん、トラブルが起きましたとか、うまくいきました、うまくいきませんでした、うん、っていう結論から言えっていうのはまさにそうじゃないですか。うん、でそれを言った上で、うん、なぜならこういうことがあったからですとか、うん、いう補足を後で言えばいいんですよね。うん、説明の下手な人はもう自分はこういうことをしてああいうことをしてこういうふうに頑張ったんですけどうまくいきませんでしたみたいなことを言っちゃう。そうするとその途中の理由とか説明みたいなところが全部言い訳みたいに聞こえてきてイライラされてしまうんですよね。うん、だからまあ述語から言う、自分が情報発信するときは述語を意識するっていうだけでも全然変わってくると思うんですよ。はい、だからまあ今日の内容は結構ねこう初歩的な、うん、内容で、まあ経営者の方がとか上司の方がっていうような内容ではないかもしれないんですけど、意外とですねこう逆にこう年を取ったり偉くなってる人って自分の言ってる言葉を若い子とか部下っていうのは、ね、聞かざるを得ない、聞いてくれるっていう前提があるもんで、うん、情報をあまり整理せずに言いたいことをただ言ってることってやっぱあるんですよね。うん、そうするとやっぱりその若い人とか部下にしてみれば分かりにくいことを延々と語られて余計分かりにくくなっちゃうんですよ。うん、だからすごく初歩的な内容をお話したんですけど、これはそういう若い人や部下の人だけじゃなくて、人の上に立ってる人、上司の人、うん、そういった人もちょっと、うん、人よりも話を聞いてもらえる立場にいるからこそ意識したらどうかなと思います。はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。